今日はお風呂に入りながらラジオを回すんですけど、昨日からネットフリックスで配信が始まった、タイニープリティシングスっていう海外ドラマについてちょっと話したいなと思ってラジオを回しました。ネットフリックスの多分オリジナル作品なんですけど、原作がね多分洋書、海外の本が原作なんじゃないかなと思うんですけど、なんか全然まだ情報が出てなくって、で昨日一気にシーズン1がリリースされて、多分全10話かな、私今7話目までしか見てないんですけど、すごい面白くって、これはちょっと話したいなと思ったので、はい、バリバリ7話までね、ネタバレありで話していっちゃうので、これから見る予定のある方とかはちょっと一時停止していただいた方がいいかなと思うんですけど、本当になんかざっくりしたあらすじとしては、シカゴ、アメリカのシカゴのバレエ学校が舞台なんですけど、主人公の女の子、まあ、主人公って言っても、まあ、ほとんどみんななんか群像劇みたいな感じで、こう、主人公が入れ替わっていくんですけど、一応その主人公の子は、なんか本当はそのバレエ学校不合格で入れなかったはずだったんですけど、そのバレエ学校のスターの生徒、すごい優秀なスター生徒の女生徒が、まあ、事故で屋上から落ちてしまい、まあ、意識不明の重体になって、まあ、そのなんか後釜としてそこに入ったよっていうところから始まるんですね。で、まあ、そこからどんどんその学校のいろんな秘密とかこう闇とかにこう踏み込んでいくっていうところから始まっていくんですけど、まあ、でもその大筋としてそのスター生徒がまあ屋上から落ちたのが事故っていうふうになってるんだけど、まあ、誰かが落としたのではないかみたいな疑念があって、で警察もその学校にこう介入していって捜査をしてるんですけど、まあ、みんながねその秘密をそれぞれ抱えていて、まあ、その誰かがもしかしたらそのスターの生徒を殺したのかもしれないみたいな部分が大筋となってるんですけど、まあね、すごいその、まあ、その大筋の話以外のところでもやっぱりいろんなことが勃発するんですよね。で、まあ、そのちょっとバレエもね全然詳しくないんですけど、やっぱすごいこう閉鎖的というか抑圧的な世界で、その主人公の子は比較的なんかこう考え方とかもそのバレエ学校にずっといたわけじゃないから、現代的な考え方でなんかそれはおかしいんじゃないとか、なんか学校のやり方に対してこう物申したりとかするんですけど、なんかみんなもうその結構受け入れちゃってて、もうなんかねそのすごい印象的なセリフが、なんか私たちはなんて言ったかな、1800年代に発明された靴を履いて踊ってるんだよみたいな、なんか何を今更言ってるのみたいなことをこう言うセリフがあって、なんかすごいそれがね印象に残ってて、だから400年前にできたもの文化ですごい美しい芸術なんだけど、こう歪んでいて抑圧的な部分があって、なんかその中でもやっぱりその世界で成功したいってこうもがく人たちが登場する話なのでね、なんかねこう見ててねこうもどかしい感じはあるんですけど、でもまあその世界でもやっぱりその主人公よりもだいぶ前からその学校の中にいた子たちはやっぱりおかしいなって思うことはたくさんあっても、こうなんていうか見て見ぬふりをしてるというか目をつぶってるところがたくさんあって、で女生徒だけじゃなくて男子生徒もいるんですよ。で、別に、その、なんていうのかな、いわゆる、こう、まあ、ちょっと表現が良くないんだけど、ちょっとお姉とかおかまみたいな人はいなくって、ゲイの子とか、バイセクシャルの子も出てくるんですけど、男の子で、いわゆる、こう、女性が、こう、性の対象である、タイプの男の人もたくさんいて、まあ、見た目とかやっぱりダンサーなんですごいこう痩せてるんですけど、男女ともにやっぱりいろんな性的指向の人がそこにいて、決してその女性ばっかりとかっていうわけではないんですよね。でそこがねすごい面白くって、でなんかねすごい結構学校の闇が深いんですよ。でやっぱ大人たち、振付師の男とか学校の理事長の女性の理事長さんとか、なんかねいろんな大人が出てくるんですけどね、みんなねなんかもうねみたいなこと結構するんですよ。なんかセクハラもあるし、なんかその ちょうど今7話見てたんですけど、なんか7話はね、なんかその、まあ、バレエ学校に通ってる子たちってみんながみんな裕福じゃなくて、やっぱ貧乏な子もいるんですよね。で、その学費であったりとかをこう支援してもらう必要がある子たちがいて、で、なんかその理事長の紹介で入った、なんかバーみたいな、ちょっとナイトプールとかがあるようなバーで、こう働く子が2人ぐらい出てくるんですけど、なんか、そこがね、なんかその金持ちの資産家が、その理事長に実はお金を払って、そのバレリーナ、自分の好みのバレリーナをこう斡旋してもらう、まあ、そのつまり性的なこう接待をしてもらうみたいなのが今、そのちょうど話のなんか筋って出てきて、なんかもう闇みたいな感じなんだけど、で、まあ、それに立ち向かおうと今、主人公とその、まあ、その被害に遭った子たちが立ち向かおうとしてるってところで今終わってて、もうね、すごい面白いんですよ。もうなんか、で、ドラッグとかもね、いろいろ出てくるし、あ、なんか現代だなっていう感じなんですけど、やっぱネットフリックスの、アメリカの、なんだろう、本国のこうオリジナルドラマって、やっぱ結構その若者、ティーンとドラッグっていう問題がすごい絶対出てくるじゃないですか。やっぱこう切っても切り離せないものなんだなって、私たちも、まあ、日本でもあるとは思うんだけど、なんかあんまりこう身近じゃないなっていう感覚があって、でもなんか普通にやっぱりアメリカの方だとそういうのよくある問題なんだろうなっていうふうに思いました。で、なんか推しのキャラがね、いないんですよ。なんかまあみんなね、そのすごい秘密を抱えてて、まあ、個性的だし、その嫌いなキャラとかいないんですけど、なんだろうね、その好きになるほどね、みんなのことがまだわかんないっていうか、なんかその秘密を抱えてるキャラクターが多すぎて、なんか誰が推しとかがね、全然わかんない状態ですね、今。まあ、強いて言えば、ちょっとね、名前パッと出てこないんですけど、マレーシアから来てる男の子のダンサー、まあ、そのスターの、屋上から落ちちゃったこの彼氏だった人だったんですけど、その子はね、なんか一貫してね、こうストイックに、バレエに取り組んでてね、なんか安心して見てられますね。そう。まあ、まだ7話で、多分あと3話で完結なのかな。ちょっとシーズン1がちゃんとその犯人が発覚するのかどうかがわかんないですし、もしかしたら、なんかそのシーズン2にこう繋げるために、こう、なんて言うんですっけ、あれ、なんちゃらハンガーみたいな、こう、引っ張るような終わり方に、なるかもしれないんですけど、まあちょっと残り3話はね、もう多分今週中に見終わると思うので、楽しみだなと思って。そんなこんなです。なんか全然ツイッター検索してもまだその感想ツイート出てこなくって、まあ昨日配信したばっかりなんで、まだ全部みんな見てないと思うんですけどね、早くネットでみんなとシェアしたいなと思って、今日は取り急ぎラジオ撮りました。それでは今日はこれにて失礼します。さよなら。